東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から生放送でお送りしています、山崎怜奈の誰かに話したかったこと。ここではラジオでは話せない話をオーディで限定公開ということで、今日はですね、ハッシュタグあのラジオがすごいボリューム54ということで、今日私がご紹介するのは TBS ラジオアフターシックスジャンクション。ちなみになんですけども、アフターシックスジャンクションに関してですが、毎週月曜から金曜日夜6時から9時までオンエアしている生放送の3時間番組ですね。パーソナリティはおなじみラッパーのラジオパーソナリティ歌丸さん、そしてライムスターですね、ライムスターの歌丸さん、そして月火水木金とそれぞれ違うアナウンサーの方が、アシスタントを務めていらっしゃいます。月曜は熊崎和人さん、火曜は宇垣美里さん、水曜日は日比真央子さん、木曜は宇内梨沙さん、金曜日は山本孝明さんということなんですけれども、なんて言ったってカルチャープログラムとしてのそのもう最高峰なわけですよ。番組概要にも書いてあるんだけど、3時間すっごい濃いんですよね。濃いのよ。で、映画とかを紹介するコーナーもあるし、その話に関しては歌丸さんをこうゲストにお迎えした時に詳しく掘り下げさせていただいたんですけれども、他にも名物企画といいますか、名物コーナー、すごいちゃんとやるコーナーというか、もう1時間その話しかしないみたいなコーナーがありまして、そのうちの一つですね、出演させていただきました。火曜日だったので宇垣美里さんが、パートナーだったんですけれども、いや、まずアンケートからすっごいしっかり書く、だからこそのこの情報量のある番組なんだなと思いました。なんかすごいで、アンケート通りに進む感じなんですよね。でも歌丸さんもおしゃべりだし、で私もおしゃべりだし、やっぱ広げてくださるから話がね、どんどん派生しちゃって、時間が押すっていう押しに押しまくるっていう、そういう感じで、でもなんかあんな自由にのびのびやってるのに、なんであんなにまとまりがあるんだろうっていうのは、やっぱり多分歌丸さんとかのハンドリングがあるんだなっていうふうに思いましたけれど、そういう自分のね、本読書との関わり方だったりとか、あとはまあどのぐらいこうどういう本を幼少期に読んで育ったかとか、あと苦手な本のジャンル、好きな本のジャンルとか、そういうのを話していったわけですよ。私多分本好きなんですけど、ここまで自分の読書遍歴に関して細かく喋ったことないなと思いながら、でどういう風な本を読んでいったからこそ今の自分がこう形成されていったかみたいなのも、アトロクで話してるうちに、あ、そうだな、あ、そうかもしれないなって、その歌丸さんの、山崎さんってこういう風に育ってきたんですねとか、でもその時から変わらないですねみたいなこと言われて、あ、そうかもそうかもって思って、その自分の読書遍歴が整理されていった感じがありましたね、喋りながらですけど。でその3時間生放送の間に、実を言うと、オーバーザさんというポッドキャストの番組を一緒にやられているジェーンスーさんと堀井美香さんが、私の背後に実はいたっていう、その背後にいたっていうとちょっと怖いですけど、スタジオのブースがね、窓がついてて廊下の方から見えるようになってるんですよね、何やってるかみたいな。でその窓から私のことすごい眺めてたらしくて、言ってよーって感じじゃないですか、言ってほしいって思いながら、でね、お姉様方2人が、あ、頑張ってるみたいな感じで、授業参観ね、出待ちしてましたが可愛い娘を残して帰りますっていう風に堀井さんがツイッターにつぶやいてましたけど、いや聞いてなかった、完全に油断してた背後。いやー、スーさん、ミカさんにも会いたかったなーと思いますし、なんかこう普段ね、あんまり行かない TBS ラジオって、まあ他局っちゃ他局じゃないですか、東京 FM 的にはね、東京 FM 的には他局なんだけど、リスナー的にはもうどの局も好きだし、好きな番組それぞれあるから、なんかそのどの局行っても迎え入れてくださる人がいると、なんか嬉しいなーって思いますよね。で実を言うと TBS ラジオアフターシックスジャンクションの、全曜日なのかな、わかんないけど、行った時にお世話になった作家さんがいらっしゃるんですけど、その作家さんが、そのまあ堀井さん もともと TBS ラジオ、 TBS ラジオというか TBS 全体のアナウンサーなので、あの古川光さん作家のと、まあお知り合いなわけですよ、ホーリーさんと。てかまあお仕事ずっと一緒にやられてたらしいんですけど、ジェンスーさんとも。なのでそのつながりで、実はこのダレハナが始まる前、まだその公にこういう番組が新たに始まりますっていう風に言われたのが多分ね、2020年の9月23日とかなんですよ、発表されたのが。で10月1日、10月1日の木曜日から放送開始したんですけど、その1週間くらいかの間に、実は堀井さんと古川光さんに私お会いして、どうしようって話を聞いてくださってたんですよ。悩みというか、もうもはや始まってもいないから悩むことも特にないんだけど、不安っちゃ不安じゃないですか、当時23歳。どうするってなった時に、あの堀井さんにまず相談しようと思って、私の親友のお母様なので堀井さんに相談しようと思って、あの TBS ラジオの近くの赤坂のカフェでお会いしてたら、堀井さんがあの私に当日、実は古川光さんも今日来るからみたいな感じで、え、光さん来んのみたいな感じで、私は当然他の番組とかでね、古川光さん知ってて、あの文房具にすごい詳しい方だったりもするので、それで認識してたんですけど、実はその堀井さん、主に堀井さんで、後から来てくださった古川光さんにも、あのその当時2年半前かもう相談させていただいてて、で今回お仕事やっとご一緒できたっていうことで、古川さんとも。だからなんかちょっとそういう意味でもね、感慨深かったりしましたね。だしかもさ、東京 FM って新しく番組始めるこのさ相談をさ、まあ本拠地 TBS っちゃ TBS じゃないですかお二人とも、まあ、堀江さんはもうね今フリーだから関係ないかもしれないけれども、まあとはいえ当時 TBS だし、いや優しい先輩たちがラジオにはいるなって思って、それでちょっと安心して番組始められたところもあるんですよね。ただまあ相談っていうか、具体的なその経験全くしてない状態で話聞いてもらってるんで、あのまあアドバイスというか、あの先輩たちも番組始めるときはこうだったよみたいな話とかを当時は伺ってたんですけど、ねえ、なんか嬉しいなと思いました。歌丸さんとかだってさ、もうみんな知ってるくらいの存在じゃないですか。でしかもあれだけ毎日毎日あんなに濃い番組をやってて、でしかもあのこの番組のだけじゃなくて、生放送終わった後にまた何でしたっけ、ポッドキャスト、アマゾンオーディブルとかを撮ってて、で私もそのアマゾンオーディブルね、5月12日配信のアマゾンオーディブルにちょっと参加させていただいているんですよ。私が本編で出たのはブックライフトーク、アマゾンオーディブルをこの間収録じゃない、生放送後に撮ったのはアトロックブッククラブ、すいませんねごっちゃになってて、あの、まあ、本のコーナーに、延長線としてアマゾンオーディブル12日かな、5月12日に配信されるやつを私も出させてもらったんですけど、それもめちゃ盛り上がって1時間以上収録してたかな。でもそれを毎週やってるんだなって思うとすごいですよね。いやすごいよ、びっくりしちゃったこの熱量でこのマシンガントークで毎週やってるっていうか、毎日やってるってだけでも恐ろしいのに、さらにその後撮ってんだって思うと、だってオーディもさ、この番組のオーディも10分ちょいじゃないですか、言うても。すごいよね。うん。で、あの内容の濃さをキープしてるってところもまたすごいしさ。で、本の話もしつつ、ラジオの話だったりとか、まあそれこそ私が8月11日金曜日に開催されるダレハナのねイベントがあるんですけど、その発表を今週の月曜日にしましたが、すっごい嬉しいんですよ、めっちゃ嬉しいんですよ。もうやれるの初めてイベントやるし、でコロナ禍で始まった番組だからこそ、今までリスナーの方と直接お会いして交流するみたいな機会もなかったわけですよ。もうスカロケがさ、あんだっけ、舞浜の方でイベントというか公開録音みたいなのやってたっていうのを昔ねやってたっていうのを聞いていいなみたいなことずっと言ってたのに、それがようやく東京 FM ホールで夏に叶うと、超嬉しいんですよ、超嬉しいんだけど、声色で超嬉しいが全然伝わりきってないっていうのが、あの月曜日の反省会でありましてそれを早速火曜日に相談したわけですよ、歌丸さんに、その収録中に。そしたらやっぱあのね、この昼間の環境であったりとか、山崎さん一人で番組をや、まあ喋り手だけでは、喋り手としては私が一人だけでやってるっていうのもあったりとかして、 っていういろいろ環境もあるんじゃないかみたいな、そういう相談もね乗っていただいたりとかして嬉しいですよね。なんか下の世代に優しい先輩でありたいなっていう風に、すごい素敵な先輩たちにお会いするたびに思いますしね、25歳頑張ろうって思いました。はいでまたアトロク聞くと、今最新のカルチャープログラム、一番面白いエンタメが知れるっていうところもありますし、これからも私も含めて、私自身もこうリスナーとしてですね、アトロク楽しんでいきたいなと思いますし、読んでいただけて本当光栄でした。ありがとうございました。またぜひ宇垣さんも歌丸さんも来てください、番組に来てください、よろしくお願いします。さあ、ということで、あのラジオがすごい、今日は TBS ラジオアフターシックスジャンクションのお話でした。また来週、お相手は山崎れなでした。オーディ。